入山教の
教えて入山教授。
早稲田大学の教授でもある入山さんがリスナー部員からの質問を3分で解説、追加の質問にも教授らしく答えていく教えて入山教授。今週もメールいただいています。
ありがとうございます。
群馬県にお住まいのリスナーの方で、お名前はなしなんですけれども、最近ペイペイのような支払いサービスが浸透していますよね。手数料も取っていないのにどうやって利益が生まれているのか、とても不思議に思っています。一体どういう仕組みなんでしょうか。入山教授にお聞きしたいです。
確かにペイペイ以外にも今、なんとかなんとか
なんとかペイなんとかなんとかじゃ分かんないよ。さっきのほら、さっきのあのシミュレーションが説明できなかったから、
今アナウンサー、今カタカナ使って大丈夫ですよ
ね。今アナウンサーとしての自信をね失いつつありますから、ね、
すごいありますよね
すごいね、
今選び放題ですけど、
なんとかペイがね、はいはい、
ということで今日はペイペイに限ってですかね。
はい、まあ同じなんですけどね、どれもね、仕組みは、はい、
では入山教授にペイペイのからくりについてまずは3分で解説していただきます、はい、お願いします。
これね、ポイントは、ツーサイドプラットフォームって言葉を覚えてください。これペイペイの仕組みです。簡単に言うと二面性がある、はい、ツーサイド、二面性があるってことなんですよ。これどういうことかっていうと、ペイペイって誰が使うかっていうと、あのお金を支払いたい我々が使いますよね、ピッて、だけどそれ一面なんですよ。もう一面あって、それはペイペイを設置してお金を払ってもらうお店です。つまりこの両方がいっぱい増えないとビジネスが成立しないのがツーサイドプラットフォームなんですね。でつまり我々お金を支払いたい人がペイペイを使いたいって思うから、そうするといっぱいのお店が、あ、じゃあお客さん使ってくれるからペイペイ加入しなきゃってなるでしょ、でお店がペイペイ使えるお店がいっぱい増えると、あ、ペイペイ使えるなって思って我々がいっぱい使うようになるんですよ。つまりあのお金を払う側ともらう側両方を増やさなきゃいけない、ツーサイド増やさなきゃいけないっていうのが、ツーサイドプラットフォームの仕組みなんですね、これ全く同じことをやってるのがアマゾンです。アマゾンっていうのもツーサイドプラットフォーマーなんですよ。つまり我々アマゾンで物を買うでしょ、でも反対側には売る人がいるんですよ、なんで我々アマゾンで物を買うかって言ったら、売る人がいっぱいいるからでしょ、だから選び放題なわけじゃないですか、で売る側はなんでアマゾン使うかって言ったら、買う人がいっぱいいるからでしょ、買う人がいっぱいいるから売る人が増え、売る人がいるから買う人が増えるわけです。これがアマゾンの強さの仕組みなんですよ。だから両方が増えだすと雪だるま式になるんですね。でそうすると独占、まあかなり強いプレイヤーになるわけですね。でそうすると、じゃあ問題はそのどっちからお金を取るかっていう時に、アマゾンの場合も我々買っても別になんか特別手数料払ってないでしょ、あのプライム会にならない限りは、あれはだから売る方の業者さんから加入料を取ってるのがアマゾンの仕組みなの。はいはい、同じようにペイペイも我々はお金を払うときにペイペイで手数料払わないけど、ペイペイを導入しているお店が実は加盟料を払ってます。だからそこからペイペイは収益を得てるわけですね、でただそうするとポイントは、今まだアマゾン以上にペイペイはお店もお客、お金を払、ペイペイで使いたい人も増やさなきゃいけない段階なんで、まず我々から当然手数料取らないんですけど、お店からの手数料も安くしといた方がいいんですよ、
確かに。
だって多いと使ってくれないじゃないですか、なんで実は今ペイペイの加入料はかなり安い、例えばクレジットカードの加入加盟料っていうのは、あの大体 3% から 5% ぐらい、何かをクレジットで買うと 3% から 5% 取ります、ペイペイは多分今の 1. 何パーセントなんですよ、でそれはまだペイペイも十分に普及してないと判断してるから、まだ加入者側をいっぱい増やそうっていう段階なんだと思うんですね。なんで結論から言うと、ペイペイはそういったお店からお金を頂戴するビジネスモデルなんだけど、そっちが言うとね、まだそんなに儲かってないはずです。 1. 何パーセントでまだね増やす段階なんですよ、で増やしてやがて日本中の人での我々もあの消費者側もお店側もペイペイをみんな使う状態になったら、そこからいろんな形で加入料的なものを取ってより収益を上げとこうって考えてんじゃないかなっていうふうに思いますね、はい、というわけで2分2秒余りましたね
、はい、あれ中野さん、
いや本当その通りですね、あのでも私はあの一括でエアペイっていうので登録しちゃってるんで、
お店ね、
そうなんですよ、
リクルートのねサービスですね、はい、
ね、エアペイが、あの、何、多分本当はペイペイ自体は 1.9 何パーセント、ペイペイだけを使うんだったらそれでいいんですけど、はいはい、エアペイの分がちょっと多分取ってるんで、乗っかっちゃって 2. 点いくつになってて、
まあ、でも安いね。
でも安くて、あの、クレジットカードはそれでも 3.9 なんじゃとか、4パー近くあるんで、だから安いです、確かに。はい、ペイペイお客さんが使ってくれるとちょっと嬉しいですね。
実際、個人商店、例えば八百屋さんとか、ああいうところでなかなかクレジットカード使わないでしょ。あれは単純で、クレジットカード手数料高いんで、だからやっぱりなかなか、あの、 導入できないんですよ、うん、お店側からすると、うん、でペイペイはむしろそういうお店、小さな八百屋さんとか魚屋さんとかあのクリーニング店も使ってほしいから手数料思いっきり下げてるっていう戦略を取りに行ってるんですね、うん、
現金とペイペイだけみたいなお店とか、はい、キッチンカーとかよくありますもんね、うん、
あります
ね、はい、それって私いつもねお客側なんであんま分かんないですけど、はい、お店からしたら、まあ、世の中的にこうキャッシュレスが進んでいっているんだけれども、うん、何かしらそのクレジットとかペイペイとかエアペイとかをこう入れないとやっぱりお客さんの需要に応えられないっていうのがあるんですか。
まあ正直それもあるし、うん、あのお金の管理とかも楽なんですよね、うん、そっちだって、うん、だから本当現金なしにした方が正直毎日の計算は楽だし、楽だよね、はい、例えばうちのお店ではないですけどよくバイトがお金持ち逃げしちゃったみたいなのがあるじゃないですか、うんはいはい、あれとかは防げるようになるんで、うんだからまあ、
人件費の、ね、こととか考えたら
そうです、ね、
多分西川さんが言ってるのはすごい重要で結局それはペイペイが狙っている戦略なんですよ。それは、うん、つまり一般のお客さんがやっぱりペイペイ使いたいなって、うんまあ、キャッシュレス使いたいなって思ったら、うん、お店の方もいろいろ使うようになるじゃないですか、うん、それをだけど普通は今まではクレジットカードちょっと手数料高いんで、うん、使いづらいお店も多かったんだけど、うん、ペイペイは今加入料安いから、うん、じゃあとりあえずペイペイなら安いから使ってみようかって言って普及させたい戦略なんですね、うん、でかなり普及しきったらじゃあ加入料を上げるかというと実は僕はね上げないと思ってて上げたら減っちゃうから
そこが
狙いじゃないん で、うん、でただその代わりでどうするかっていうとデータを取ってるんですよ、
はあ、
つまりペイペイを我々ピッてやることで誰が何をいつ買ったかっていうのが、はあ、もちろん個人情報に問題のない範囲で全部手に入ってるわけですね、うん、それが実はペイペイのやってるヤフーの狙いで、はあ、でそうそうそれを使って例えばこういうお店こういうお客さん見たらこういうものを置いたらいいですよみたいな、うん、マーケティングのアドバイスができるわけですよね、うんそうやって多分そこで追加的な例えば収入を得ていくみたいなことを多分考えてるはずで、
はい、じゃあペイペイ始まってもう結構経ちますけど、うん、ここからねその儲ける仕組みというか、はい、いろいろ広がっていくかもしれないっていうことですね。
ということですね、はい、
今日はペイペイのからくりについてこのコーナーでは入山教授に教えてほしいこと引き続きお待ちしています。件名に入山教授と書いてメールアドレスおいでよアットマーク joqr.net oideyoアットマーク joqr.net まで送ってください。教えて入山教授、このコラムはポッドキャストや YouTube でももう一度お聞きいただけます。文化放送のホームページにあるポッドキャスト QR おいでよクリエイティブの YouTube チャンネルぜひチェックしてください。